主を讃えよ。日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。聖書の朗読をいたします。聖書は週報の最終ページに記されてあります。詩編の30編、旧約聖書の860ページ、詩編30、賛歌、神殿奉献の歌、ダビデの歌。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく、私を引き上げてくださいました。私の神主よ、呼び求める私を、あなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても命を得させることを御旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。平穏な時には申しました。私はとこしえに揺らぐことがないと。主よ、あなたが御旨によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りました。主よ、私はあなたを呼びます。主に憐れみをこいます。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。主よ、耳を傾け憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ、喜びを帯としてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神主よ、とこしえにあなたに感謝を捧げます。新約聖書はヨハネによる福音書21章の1節から14節までです。新約聖書の211ページ、ヨハネによる福音書第21章一節以下。その後イエスはティビレアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて、船で戻ってきた。陸から200ペギスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてありパンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、 網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、もうこれでもう三度目である。以上です。お祈りを捧げます。イエス・キリストを死の中から蘇らせ、そして私たちの救いを確立してくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。5月の最初の日を、まず私たちは礼拝をもって始めることができる幸いを感謝いたします。私たちが何よりもあなたをあがめ、あなたを賛美することができることを喜びといたします。神様、しかし私たちのこの一巡りの日を思い起こすときに、なんと私たちの弱さを覚えることでしょうか。あなたの御心に背き、またあなたの思いとは裏腹に私たちは自分たちのことばかりに思いを馳せ、そしてあなたと隣人を忘れることの多いものでした。主なる神様、今私たちの思いと言葉と行いと怠りによってたびたび犯した罪を思います。許してください。どうぞあなたが共に歩んでくださり、私たちが本当にあなたの愛の中を生きることができますように導いてください。今、私たちはあなたの御言葉に聞きました。ただこの御言葉を聞くだけではなく、この御言葉を行うことができる私たちへと変えてください。聖霊を豊かに注いでください。聖霊の力によって私たちは今日この御堂を後に新しい習慣を始めることができますように。主なる神様、私たちの群れを顧みてください。先週私たちは定期教科総会を行い、そして私たちは新たな歩みを始めることができました。私たちの新しい年度の年間聖句として、主イエスから使わされ、愛によって歩むという二つの御言葉が与えられました。どうぞ私たちは、この年間聖句にありますように、あなたから押し出されて、この世の中で、あなたの愛を行っていくものでありますように。主なる神様、あなたと共に、あなたの愛を行うものへと変えてくださいますようにと願うものです。今、世界を顧みてください。どうか、ウクライナがロシアからの侵攻によって苦しい目に立たされています。今私たちが礼拝をしているこの時にも、家を亡くした人々、愛するものを亡くした人々、着のみ着のまま、近くの国へと逃れている人々、そして遠くこの日本へと避難してくる人たちもおります。主なる神様、どうぞ、ウクライナだけではありません。ミャンマーに、香港に、台湾に、どうぞ世界のあらゆるところに今争いが起きております。今日生きる一日を本当に不安の中歩んでいる人たちがいます。平和を祈り求めることができますように、ただ祈り求めるだけではなく、イエス・キリストが私たちに教えてくださいましたように、平和を作り出すものへと、変えられていきますように。私たちは心を合わせて祈ります。主よ、どうぞ私たちを導いてください。平和が実現しますように。尊き主イエスキリストの御名を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 今日の箇所は、復活の主イエスが、ティベリアス湖畔、これガリラヤ湖とも申しますけれども、そこで炭火を起こし、魚を焼いて、パンも用意されている、食事の場面です。イエス様が焼いてくださる魚は、炭火焼き風です。とっても香ばしい匂いがしたことでしょう。そのことを私たちは思いを馳せながら今日の聖書に聞いていきたいと思います。イエスは十字架にかかられる前の晩、すなわち木曜日の夜に弟子たち一人一人の足を洗ってくださったことを彷彿とさせるような今日の聖書の箇所です。ここでも主イエスが弟子たちをもてなしてくださっています。魚を焼くこと、食事の準備をすること、そして弟子たちの足を洗うことなど、これは召使いのすることでした。奴隷のすることとされていました。しかし、主が自ら低いものとなって、こうして朝の食事の準備をしてくださいました。漁に出て疲れて、ヘトヘトになっている弟子たちを優しくいたわってくださる主イエスです。なんと愛に満ちた姿でしょうか。そして私たちもその食事を共にさせていただきたいと思うのではないでしょうか。しかし、羨ましくこの光景を頭の中に描く必要はありません。なぜなら主イエスのもてなしやいたわりは、この今捧げている礼拝の場でもなされているからです。イエスは目には見えませんが、今ここに来て私たちの真ん中に立ってくださっています。主イエスはもう三度も弟子たちの前に現れていると今日の箇所は結んでいます。弟子たちは夜明けに岸に立っているその人が最初は主イエスだとは分かりませんでした。けれども食事に招かれた時に、あなたはどなたですか、あなたは一体誰なんですかということは誰からも出てきませんでした。その時に誰もがそこに座って一緒に食事をしてくださっているお方は主イエスご自身だと気がついていたからだと聖書は言います。私たちもそうです。毎日の生活の中で、忙しくて、時間がなくて、疲れていて、もうちょっと頭が回らない、考えることもできない、そういった時に、傍らにいてくださる主イエスを忘れてしまうことがあります。イライラする時があります。頭に来ることもあります。心が乱れます。私たちは、その時神様を、主イエスをどこかにやってしまっています。もう主イエスの側から語りかけてくださっているのに、私たちの目の前にシャッターを閉めてしまうような、そんな私たちがいます。しかし主は一度だけそういうことがあったからといって決してお見捨てになりません。何度も何度も私たちに近づいてこられて、それに私たちが気がつくのを待っておられます。そしてその時に私たちに必要な御言葉を、あるいは恵みをくださるのです。私たちは今日の礼拝でも聖餐を祝います。パンと杯は厳粛な中に守られるべきものでありますが、決して暗い食事ではありません。明るく、楽しく喜びながら、主の見えない恵みの見える印、このパンとブドウ酒を見えない恵みが見える瞬間だ、そういうふうに言った人がいます。初代の初期の頃のキリスト教を導くアウグスティヌスという人がこのように言いました。見えない恵みの見える印、 ついでに申し上げますと、今、パンとブドウ酒に、布がかけられてあります。私は実はこの布の研究を神学校時代していたのです。この布のことならば何も見なくてもずっと話ができます。見えない恵みの見える印です。今、恵みが覆い隠されています。しかし、後ほどこの聖餐の恵みをご一緒に受けるときに、この覆いは取り去られます。そして、パンとブドウ酒があらわになって、私たちのもとに、私たちの手に、主イエスが来てくださる。これ何か、埃を避けたり、虫を避けたりするような布じゃないんですね。世界中のキリスト教の礼拝に行きまして、私はこの布が一致の印ではないかと思う時があります。もうここから暴走するとですね、もう今日の、メッセージが、言えなくなってきますので、もう一言だけ言わせていただくと、どのキリスト教会に行っても、聖餐の時には布がかけられてあるんです。ある教会ではですね、皆さんの座席のところに今、聖餐のものが置かれているかと思うんですが、そこにも白い布がかけられる時があります。見えない恵みが見えるようになる。ベールが取り払われる。そういうことを表している布なのです。実は私たちがキリストの体と血であるパンと杯を受けるときに、皆さんの手の中にシエスが来てくださっている。本当に小さくなった主が私たちの空っぽの手の中に来てくださっている。私が今本当に心の中で残念だと思うこと、本当に苦しさと言っても良いかもしれませんけれども、それは今リモートで参加している方々と共に聖餐を祝うことができないことです。同時に受けることができない。ですから私は平日にできるだけお尋ねをして、信徒の方々のお家をお尋ねして、共にこのパンと杯に預かることができるようにと配慮しております。しかし、それでも限界があるのです。まだお尋ねできない方々もたくさんいらっしゃいます。さて、私たちの手のひらに、主イエスが来てくださると嬉しいことでしょうか。今日の箇所のティベリアス湖畔の朝の食事の出来事が、今ここで、今この21世紀のここで、この教会で再現されています。私たちはそろそろ気がつかないといけないと思うのです。今日は復活節第三週日です。もう、シエスの復活を祝ったイースターから、三度目の復活を私たちも経験しているのです。シエスが復活された日曜日の朝、世界中のキリスト者たちも礼拝を捧げます。私たちの教会も、この日曜日の朝、イエスの復活を祝っているのです。朝の光の中で礼拝を捧げ、パンとブドウ酒を共に祝うときに、シエスが今ここに、皆さんの傍らに、皆さんの手の中に、心の中にも生きてくださっているのです。もうかれこれ数えましたら30年以上前のことのようです。私が初めてアメリカのニューヨークに参りましたときに、ソウルフードというものを食べました。ソウルフード。魂の食事。今日は説教のタイトルはそこから取らせていただきました。アフリカ系アメリカ人の人たちの郷土料理です。私は初めてこのニューヨークに行ったときに、ちょっと食傷気味になってしまって、今では信じられないことですけれども、何か食べるもの食べるもの、口にするもの口にするもの、こう、口に合わなかったんですね。もう、お菓子を食べても甘すぎる。何か、一番口に合ったのはマクドナルドだったかもしれません。そのようにですね、ちょっと食傷気味になってしまって、ほとんど、旅行中食べることができませんでした。少し痩せこけて日本に帰ってきたのをよく覚えていますが、その中でも アフリカ系のいわゆる黒人の人たちが大切にしている食事であるソウルフードは美味しかったなということを今でも思い出します。それはニューヨークのハーレム地区というところで、いわゆるその黒人の方々、アフリカ系アメリカ人の方々の居住区で、レストランで、日本人ばかりですね、ゴスペルの生演奏を聞きながら食べたというもので、決してまあどこかのご家庭でいただいたものではなかったのですけれども、しかしそのレストランで私はこういう話を聞きました。最初に白人によってこのアメリカに奴隷として連れてこられた、人身売買で買われてですね、このアフリカ系の人たちが連れてこられた人々がですね、いろいろなところで、まあ奴隷として働くうちに、白人の食べたものの残飯を調理し直してこの食べていた、それがソウルフードであったということです。自分たちのふるさとを懐かしみながら味付けをして、そしてアフリカ系の人たちで集まることがそんなにたくさんあったわけではないかと思いますが、それが仲間たちの間でもソウルフードとして、こう習わしが伝えられていったということです。まあ今では日本でもこの郷土料理っていう時にソウルフードっていうような言葉を使うようになりましたけれども、私はソウルフードと聞くと、この最初にこのニューヨークで食べたこの食事、白人の人たちに虐げられて、本当にアフリカ系の人たちは苦しみながら嘆きとか貧しさとか悲しみとか、そういう込められている食事のように思います。まあ、今ではもちろんその残飯を調理し直すということはもちろんないわけですけれども、そういう歴史を持つソウルフード。そして、このアフリカ系の人たちが魂の叫びを歌ったのがゴスペルですね。ゴスペルの歌詞は、そういう人々の生き様というもの、あるいは信仰というものが歌われているわけです。それと同じように、今朝、イエス様は私たちにも食事を用意してくださっています。私たちにとってのソウルフード、魂の食事ではないかと思います。マザー・テレサはこのような言葉を残しておられます。礼拝、マザー・テレサはカトリックの人でしたので、礼拝はミサと言いますが、ミサは私を支えている霊的な糧です。霊的な食事ですと。礼拝が食事なんだと言うのです。ミサなしでは私は人生の一日も、あるいは一時も過ごすことができなかったでしょう。ご聖体のうちに、ご聖体っていうのは聖なる体と書いて、パンのことを表します。パンと血、イエスの血のことを表します。ご聖体のうちに、私はキリストをパンの形で見ます。スラムではキリストを貧しい人々の心を痛む姿の中に見ます。傷ついた体、子供たち、そして死にかけた人々の中にキリストを見ます。だからこそ、私はこの仕事ができるのです。キリストが自分の中で生きてきてくださる。貧しい人々の中にキリストがおられる。マザー・テレサはそういう信仰を持って一日を生きる力を得ていました。カトリックの教会では毎日礼拝があります。毎日ミサがあります。そして必ずミサのある時には必ず聖餐式があります。修道院でもそうです。このミサでいただく、マザーテレサもそうでした。パンの形になってきたキリスト。そのキリストが一日を生き抜く原動力になっているんだと、マザーは言っています。私たちは今、第一日曜日の礼拝の中で、このパンと杯を分かち合っていますが、まあ、ともすれば、この聖餐は 形骸化してしまうこともあります。そういう危険をはらんでいます。シエスの出来事を祝っているときに、もう何の感動もなく、ただただ形式的にこのパンとブドウ液をいただいていたならば、私たちは形骸化の形式化の中に陥ってしまいます。私たちはそういう誘惑や罪から解放されねばなりません。それは私たち一人の力では途絶無理な話です。聖霊の力を追い求め、聖霊が私たちの背中を押してくださる。聖霊が来てくださるようにと祈らなければなりません。だからイエスは十字架におかかりになる前に別の弁護者が来てくださる。この同じヨハネによる福音書に別の弁護者が来てくださると。この別の弁護者というのは聖霊のことを表しています。その聖霊の存在を明らかにされました。さて、私が昨年出させていただきましたマイカルの祈りという小さな本があります。この中でも紹介しているのですけれども、特にこのアメリカとかカナダとか北米の教会でよく歌われているパートオブザファミリー、パートオブザファミリー、みんな神の家族という賛美歌があります。短い歌詞ですので、ちょっとご紹介したいと思います。おいで、こっちに来て座りなさい。あなたも家族なのだから。私たちはみんな迷い出て、そして見つけ出された者たち、みんな神の家族なのです。あなたは知っているでしょう。なぜここに来たのか、すべて説明できないかもしれないけれど、だから共に笑い、辛い時は共に泣こう。みんな神の家族なのだから。神はここにいる。私たちと共に。まるで母の温かい抱擁のように。私たちは皆神の恵みによって許されている。みんな神の家族なのだから。2番がちょっと面白いんです。子供も老人も中年も10代も、一人ぼっちもカップルも、どちらでもない人も、頑固な85歳も、生意気な16歳も、これ賛美歌の歌詞ですよ。みんな神の家族なのです。迎える人、新しく来る人、長くいる人、新しい人、ここでは誰も決まった席はない。人が多かろうが、ほんの少しだろうが、みんな神の家族なのです。ここには決まった席はないっていう歌詞のことをよく尋ねられます。本の中にも少し書きました。以前のアメリカの教会ではですね、皆さんが座っておられる礼拝堂のベンチ、それは有料でした。何々家のベンチなんて言って、家族で買っていた、そうやってリザーブしていた椅子があったのです。しかし、そこにお金を払うことができない人たちは立って礼拝するしかありませんでした。で、そのことをやめていこう。やめていこう。どんどんそのことが教会で広がっていきました。皆さんお聞きになったことがあるかもしれませんが、キリスト教のグループの一つにフリーメソジスト教会っていうのがあります。フリーメソジスト教会。で、フリーメソジスト教会っていうのは、そういう座席から解放されようって言った教会なんです。何がフリーか。座席のリザーブをもうやめよう。そういった教会。ですから、自由メソジストとか、日本ではフリーメソジストというふうに呼ばれている教会です。そして、この終わりの歌詞にこうあります。パンとブドウ酒で分かち合う命がある。私たちは枝で、キリストはブドウの木。ここは神の宮。あなたのものでも私のものでもない。だからみんなのものだ。教会はみんなのものだ。それでも神の家族なのだから。ここには疲れた人も健康な人も全ての人が安らげる。くびきは負いやすく、荷は小さくて軽い。だから共に来て礼拝しよう。招きに応えよう。みんな神の家族なのだから。お祈りにも覚えましたけれども、先週私たちは教会総会を経て、新しい一年の歩みを始めさせていただきました。私たちの教会がいつも この地にあるような教会であるべきですし、それを目指していきたいものです。家族という言葉に今抵抗のある方々もいらっしゃると思います。このみんな神の家族っていうところをみんな神の仲間と言い換えてくださっても良いと思います。聖書の話に戻りますと、今日の箇所で大量だったペトロたちの記事を読むときに、それらの人々が主イエスの弟子として招かれたときにも同じことがあったことを私は心に留めています。イエスが弟子を招かれたとき、疑っていた、漁師をしていた弟子たちは、網を下ろしたら大漁になった。そして復活されたイエス様が来られたとき、やはり大漁の出来事があった。そして今日の箇所には、この取れた魚の数が記されてあります。153匹、11節ですね。153匹取れたんだと記しています。まあこれは一説によればですが、当時の世界で知られていた魚が153種類あったというふうに言われる方もいらっしゃいます。これは主イエスの救いに漏れる人はいない。誰でも預かることができる。漏れる人は一人もいない。そのことを表している153匹です。キリストの弟子である私たちすべての人に、主イエスの愛と救いをつけていきなさいと、主はお命じになられます。私たちの教会も、153匹、すべての人たち、地域のすべての人たちにこの愛と救いを伝えていける教会となることができたら、どんなに幸いかと思います。どんなに温かな教会だというふうにも思います。私たちの新たな一年が始まります。イエスの愛に満ち満ちた教会に、牧師が一人で頑張っててもダメなんです。皆さん一人一人の協力が必要です。皆さん一人一人が力を少しずつ出し合って、温かな教会にしていきましょう。お祈りを捧げます。主なる神様、さあ来て朝の食事をしなさい。私たち一人一人に今、イエス・キリストは招いてくださっています。ありがとうございます。主の食事に預かり、そして私たちはあなたの愛に満たされて、今日ここから出発していくことができますように導いてください。御言葉をありがとうございます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。神が与えられる力によって行きましょう。神が示される知恵と行きましょう。共に生き、共に神がここにいますことを経験しましょう。キリストはすでに前を歩まれています。キリストは私たちを待っておられます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。